それではまず一つ目です。前回の配信から2週間経っております、うん、その間に我々てっぺとふみおが手に入れた面白情報、はい、新鮮ピチピチ情報を皆さんと共有いたします。週刊 JOBBB ニュースの第477号でございます。
はい
はい、まず一つと僕からいいですかね。まあ、大体いつも僕からてっぺからなんですけど、まあ、
どんどんやってください。
今室内気温が 30.3 度、
うん、
で先ほど収録直前からエアコンをつけて、
うん、
今エアコンプラス上に扇風機、まあ、弱で回してるんですけど、まあ、そんな体勢でこの大阪の夏の死の暑さをですねから我々ちょっと逃げておるというか対策をしてるんですけど、うん
ですね、
はい、今、まあ、JOBBB リスナーさんヘビーの方は気づいたかもしれないんですが、
うんうんうん、
実はねちょっとふみおとてっぺの座る位置をね入れ替えたと言いますか、
まあ、大した6畳の部屋ですから。
そうですね、そ
こまで大した移動はないんです
けど、はい、移動ないんですが、うんうん、まあ、正確に言うとふみおくんはまあ、今までの位置で座ってるんですけど、うんうん、私てっぺがですねあのベランダから1メーターぐらい奥に入ったところに今座っております、
はい、
だから今までは、まあ、このレコーダーの位置から言うとあの、まあ、レコーダーを正面にして僕らを 見た場合ですね、うん、文夫君が右側で僕が左側にいたわけなんですけど、
はいはいはいはい、
今週はですね今回は、
うんうんうん、
ふみおくんが左側で私てっぺが右側にいるという、
うん
う
ん、
あのそういう座り位置になっております。まあ、
やや斜めの ね、
そ、 そうですね、はい、そうですね、だからちょっと音の聞こえが、う
ん、
あの前回までとは違うかもしれないんですが、
そういうことをお気づきになる方もおられるかもしれません、ね、
さすがにそれ気づく方いないかなと。
わかりませんよ、
わかんないですかね、わかんないです、
まあ、そんな能力持ってる人がおりますからね、
そうですね、はい、っていうで、なんで僕はこれをしたかって、まず今日のニュースの一つ目 の、あの議題なんですけど、
席が変わったかってことですよね、
はい、あの夏の日本の酷暑を克服するっていうのが、うんうん、まあ、ここ10年来の、まあ、僕だけじゃなくて多分日本全体というか、うん、あの皆さん、まあ、世界全体かもしれないですがの課題やと思います。
世界中みたいですからね。
そうですね、うん、もう暑さが起因して亡くなる方も、うん、まあ、増えてるんかな、
ね、
まあ、連日ニュースで、まあ、無責任な暑さ対策をしてくださいっていうことを、うん、連呼されておりましてですね、どう対策していいねんってみんな視聴者は思ってます。テレビ局、政府は全くそれに対する、まあ、あの責任も果たさずにですね、自己責任自己責任っていう、まあ、見旗のもとですね、
はいはいはいはい、
国民は困ってるという、そういう怒りも、まあ、ないことはないんですけど、まあ、今回言いたいのはそこじゃなくてですね、じゃあその自己対策できる範囲ってなんやねんって思った一つがですね、まあ、これ僕実はあのいろんな人に言ってて、あ、自分対策してなかったなっていうことがですね、太陽から遠ざかるっていうことなんですよね。で、それどういうことかっていうと、まあ、今回の私てっぺいの、あのことになるとですね、
うん、
要はベランダに近い位置に、まあ、ずっと僕座って、
うん、
まあ、文雄君と2人でこう収録して皆さんにそれを聞いていただいてたんですけど、
はいはい、
じゃあこの座ってる位置ベランダから離れたらどうなるのかなっていうことで、今ほんのわずか1メーターちょっとだけ離れたところで僕座って話してるんですけど、これがね驚愕の涼しさでした。体感的にはね1度ぐらい涼しくなって、だからいかにこの太陽エネルギーっていうのが、
うん、
この夏の暑さの原因になってるかっていうのが分かりました、
うん、まあまあそれだけありがたいもんやってい
う
こと
なんですよね。そうですね、まあ、逆光を返せば非常に重要なもんなんですが、
これは
ね、
ありがたいことですよ。
この暑さの中でいうと、うん、もう単なる脅威でした、うん、人命の脅威、
うん、
でね、もう一つは太陽って直接当たる部分だけじゃなくて物を温める性質もあるじゃないですか、うん、要はベランダを温めた太陽の熱が、
う
ん、こう放射されて、 それも自分の私てっぺの体内にこう影響してたってことが分かったんですよね。
遠赤外線みたいな感じで、ね、
あ、そういうことです、ちょっと似てま す、
っとくるんです、
まあ、焼け石みたいな感じですよ ね、まあ、すね、放熱されてるっていうことなんで、まあ、もしねこのラジオ聞いてある方でもうエアコンつけてもあの扇風機つけても全然暑さ収まらへんっていう方がいたらですね、まあ、もしまあ、多分皆さん分かってあると思うんですが、皆さん の、 その、まあ、お家とか職場とか学校とか、まあ、いろんなところ行かれると思うんですが、その立ち位置ですよね、そこは実は太陽からものすごい近い位置にあったりとかする場合はですね、まあ、もし可能な限りでいいんですけど、太陽から遠ざかる場所に、
はい、
まあ、自分の体を持っていくっていうのが重要なんかなと。これ本当単純な話なんですけど、実際に 自分で体験すると、うん、あここまでの違いがあるんかなっていうのが、まあ、ちょっと今ちょっとびっくりしてるんですよ僕。それぐらい涼しいです。何回も言ってますね、それね。はい、はいはい、まあなんで、まあ、よかったら、まあ、皆さんも実行してほしいなということとですね、でもう一個やっぱり水分補給って重要やと思うんです、うん、まあ、水分も塩分も補給は重要なんですけど、うん、夏の暑い時特にね、うんうんうん、けどやっぱりあの、まあ、例えばペットボトルにお水入れた時ってやっぱぬるなるじゃないですか、うん、いくら冷蔵庫で例えば冷やしてても、ね、もう30分後にはぬるなってるっていう、それやったら凍らしたらいいやんっていう方もいてると思うんですけど、ただ凍らすと今度飲みたい時に水があんまり飲めないっていうか、まだ溶けてないから ね冷たいんだけど水は溶けてないから飲めないっていうことがあって、僕もこれ長年の課題やったんですよね。暑い時に、うん、まあ、いかにしてですね、あの飲料水を冷たい状態で、まあ、保存しておくかっていう、うん、まあ、特に野外に出た時ですよね、うん、それがここ10年来、まあ、もっとから20年ぐらいずっと課題やったんですけど、最近それをね、うん、あの克服する方法を見つけた。
そう、
はい、というのも、まあ、今実際、うん、ここの僕の左の方にこの、うん、まあ、あの水のボトルが入ってるんですけど、あ、まあ、これだから氷が今中に入ってて、うん、まあ、半分ぐらい水なんですけど、あ、ね、うん、あの今から言う話の対策をこれでしたんですよ、このボトルでね。というのも、あの水をね、大概の人は、まあ、あの水って凍ると膨張するじゃないですか、体積が増えるじゃないですか、うん、まあ、1.2 倍ぐらいになるのかな。だからですね、あのパンパンに水は入れないと思うんですよ、うんうん、凍らすとき、ペットボトルとかボトルの多分ね、上2センチぐらいは空洞を開けるぐらいの水量を入れて、うんうん、まあ、冷凍庫で冷凍すると思うんですけど、うんうん、違うんですよ。僕の今回提案するやり方はね、うんうん、もっと少なめに水を入れて凍らす、うんうん、まあ、言い方で言うとこのボトルで言うとこれ1リットル入るんですけど、うんうん、3分の、まあ、2もしくは4分の2、まあ、2分の1、まあ、半分からちょっと上ぐらいまで水を入れて、
入れて、
で、まあ、一晩冷凍庫に入れて凍らす、うん、そしたらですね、必然的に、まあ、残り3分の1ぐらいは空洞になるじゃないですか、そこにね、水道水、もしくは皆さんが普段お飲みになってる飲料水を入れる、するとですね、いい具合に残ってる氷と水がですね、うん、混ざり合って、うん、まあ、僕はさっき言ったできるだけ長い間冷たい水、うん、飲料水を保持するっていうことができる、
うんうん、
この今僕が左手に持ってるこのボトルはそれをしました。
なるほど。
なんでよかったら皆さんその、まあ、あの太陽から遠ざかるとこの半分だけ水を飲料水を入れて冷凍庫で凍らして残りの空間に後で後日水を入れるみたいなことをされてもいいんじゃないかなと思います。ちょっと飲ませていただきます。あ、
どうぞどうぞ。
海岡君、なんかそういう暑さ対策って特に最近やったことってありますか ね、まあ、最近じゃなくてももうずっとやってることでもいいんですけど、
まあ、まあまあ、あのてっぺんも言ってましたように、まあ、太陽光線からできるだけ逃げるという、うん、それはもう基本やわね、
はい、
うん、
他に何かないですか。
他ね、僕特
例えばあの、まあ、シャワーを浴びるようにするとか、うん、
まあ、それもありますね、まあ、朝できたシャワーを浴びたりと、朝起きてから、
はい、
まあ、顔を洗う手間とかひげ剃る手間を考えると、うん、まあ、この際簡単なシャワーの方が時間的にも全体の効果もええかなということで、うん、まあ、できたら半時間シャワーというんですか、うん、それを
半時間シャワー、
まあ、30分
シャワーを、
うんうん、頭も全部洗ってですよ。
じゃ浴びるってことですか、30分間、
まあ、要はシャワー室におるということです。
30分間その30分間は何か意味あるんですか。
いや、ないけども
ないん
かい。ほっといたらもっと長いことおるからね。
あ、
だからまあ30分以内に過ごすということと、
はい、
そうやな、朝はまあ、やっぱり起きがけに冷たいジュースを飲むというのが一つありますね。
うん、
まあ、特にあのなんかそれこそアクエリアスやとかなんかああいう系統の、はいはい、あれの
粉の甘く
粉のがあるでしょ。
ありますね、
うん、で発泡のよりも粉のやつをこう溶いて、
はい、
まあ、前日にそれを溶かしといて、
あ、
発泡なしの そういう健康飲料みたいもんを
発泡って何ですか、
パラパラとこう泡が出てくる
現象炭酸のことですか、
炭酸、うん、あれはなんかもう一つ僕使うもんやから、はい、帰ってその あの粉の方が安いし100円で3本ぐらい取れますから、
ね、あなるほどね、
うん、まあ、それもあって経済的なこともあっていい、はい、それはまあ、まあ、よっちゃんもやってますけど、ま
あ、だからシャワー浴びる、
はい、
でまあ、うん、そのそういうちょっと塩分も入って糖分も入ってるの冷たい飲み物を、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、お気がけに飲むとか、
うん、そうい
うことですね、う
ん、まあ、それはやってますね、
うん、なるほどね、うん、なんかね、そのなんで僕が冒頭この話をしたかっていうと、そのやっぱりこうまだまだその暑さに対する対策ってできてないっていう、
うん、
ことが特に今日分かったんですよ、うんうんうん、僕はずっとできてるできてるって過信してたんですけど、
一生関係でね、
そういや過信してたんですが、うんうん、その自分がさっき言った、まあ、2つの対策をしたことによって、うん、よりこの夏をですね乗り切るこう方法というか対策が、まあ、考え出されたなっていうことなんで、まあ、こういう情報をねいろいろ皆さんと共有することによって、うん、まあ、多分来年もこの暑さ、
うん、
まあ、続くんだろうなって、まあ、個人的には、まあ、予想してるんで、
まあ、むしろもうちょっときつくなる
ん
ちゃ
う、そうなんでね、うん、まあ、だからその、まあ、さっき言いましたそのマスコミ政府なんかがかなり無責任にあの、ねね、熱中症対策しろっていう、じゃあお前ら何してんねんって情報出すだけみたいなことになってるんで、うん、まあ、僕ら庶民のね生き残りの術としてですね、うん、なんかこういうその情報を共有していくのも大事やなと思ったんで、うんうん、まあ、今日ちょっとその2つの話をさせていただきました。
よう分かりました、
はい、
うん、
であとね、うん、まあ、これ僕と文雄君に関係することなんですけど、大阪中之島美術館で、
うん、
8月31日まで開催中のですね、
はい、
未来の国宝を探せ日本美術の鉱脈展にですね、8月26日、
はい、
もうあの終わりギリギリぐらいに行ってきまして、
ね、行こう行こうと言いながらいろんなこう障害があって行けなかったんですね、
は
い、
あの、まあ、招待券を、うん、まあ、とある方から いただきまして、
はい、
まあ、その招待券で、まあ、僕らはあのお金払わずに行けたんですけど、
うん、
はいはい、あ、面白かったですね。
いや大変面白かったですね、はい、あんまりこの絵の展覧会でね、
そうですね、
まあ、これ時々面白いのもあるんですけども
、まあ、絵だけじゃないんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
なんか土器があったりとか、
う
ん、なんか生き人形があったりとか、
ね、
あの立体造形も、
うん、そうですね、
結構あの展示されてて、
うん、
でまああのまあ、文雄君もそう思ってるかもしれないですけど、うん、僕がすごいなと思ったのは、うん、まあ、今まであんまりこういう美術展とかになんか出てこなかった、
うんうん、
まあ、姿勢の人の作品というか、はい、うね、まあ、ちょっと民芸チックなものもあったと思うんですけど、要はまあ美術界からは下手物扱いされてた作品がですね、
うん
うんうん、たくさん展示されてまして、
うん、まあ、3分の2以上そうやったんじゃないですか、
はい、
うん、
でそれがねものすごく面白くて、
ね、
あのすごいあの楽しい初めて、まあ、文雄君何が一番おもろかった、多分俺分かってる、何言うか、
うん、まあ、割とおもろいもんがいっぱいあったけど、まあ、結局あの作り物の人形も面白かったね。
ああ茶室はどう、
茶室ももちろん面白かった、
まあ、茶室一番褒めとったやん、
まあまあね、ああいうもんがさ、こう今まで茶室がそのこういう展覧会に出ることはなかったからね。
そうですね、しかも茶室って言っても
意外性もあったね、
その普通 その竹、うん、あの木とかで作った茶室じゃなくて、
はいはいはい、
2つあったんですよ、はいはい、鉄で作った茶室と、でもう1個は、
うん、
折りたたみ式のなんか移動茶室みたいな、
あの鉄もそうですけども、どこでもできるんです、
はい、あ鉄もできるんですか、
できるんです、
あれ同じアーティストが作ったやつですよね、
うん、
で文雄君はそのバラックみたいな、
いや僕はトイレ言って
たんですけど、折りたたみのやつをなんか、はい、どっかポナペかなんかの
ヤプト
ヤプトのトイレとか言ってて、ちょっとそれに僕クスッと笑ったんですけど、
そうですか、
まあ、確かにあの、うん、トタンはね、うん、トタンと木となんか愛媛のみかんのね段ボール箱で作ったみたいな、
洗面器置いたってね、
あれは面白いなと、
まあ
思いました。
あこまでそのなんちゅうかシンプルで、
はい、
かつまた迫力のある ね、
そうですね、
まあ、あれさかのいわゆるあの千利休さんが見張ったらね、
はい、
あものすごい感動しはった
と思うんですよ。まあ元々ね彼そういうねコンセプトでしょ、うん、どこでもお茶立てれるようにとか、
まあまあね、
まあ、堺のね千利休さんですけど、
あの人にやっぱり一番見せたかったっていうんですか、まあ、
今のなんかちょっと権威主義みたいな、
あもう
あの、ね、背筋主義みたいな、まあ、京都のお茶会っていうのを嘆いてはるかもしれないですし、うんうん、もしかしたら、うん、あの作者の方もそれに対する、まあ、反対意見っていうかアンチテーゼみたいなのもあったのかもしれないですね、
まあ、あの本当にトイレと同じように手洗いがちゃんとあってね、
うん、
洗面所があってね、まあ、それともう素材が、まあ、粗末というか、
そうですね、
まあ、それこそあのアコにも書いてましたようにですね、 あの港南行って全部集められるというか、
なんか DIY ストアとかね、あの英語で書いてましたけど、
まあまあ我々港南ですよね、
いわゆるホームセンターってやつ
ですね。ホームセンターですね、はい、あこ行ってもう簡単に集められるようなもんでまあおそらく半日であったらですね組み立てれるんじゃないでしょうかね、はい、
あの文雄君気づいたかどうか知らんけど、うん、ちゃんとキャスターついてたんですよ、
まあ、全部ついて
その トイレっぽいやつね、キャスターついて、多分あれで箱にして、なんか、まあ、運ぶんでしょうね、旅行バカワーみたいな感じ
で
して、
まあ、いわゆる 360cc で運べますよね、2、3台運べますね、軽音で。
それあ軽音は今ね660ぐらいになってる、 それ多分スバルの時代ですね、
あ、まあ、あの程度の、あるいはダイハツのミゼットとかね、
そうですね、
あれで運べる時間、まあ、逆に言うとリアカーでも運べますね。
あ、いやであそこさ、あの僕すごいなと思ったんが、うん、その茶室の話ばっかりして悪いんですけど、うんうんうんうん、ちゃんとあの組み立て式のなんか図書いてたでしょ、壁にこうやって組み立てるんですよっていう、 あれがちょっとこうプラモデルの説明書を見てるみたいで、あ、この形も新しいなと思いました、
うんうんうん、まあ、ああいうのがやっぱりね、ああいうその、まあまあまあ、日本でも有数の美術館でね、うん、ボーンと出てくる、まあ、先ほどこれからまあ話がいくかどうかわからんけども、うん、お相撲さんのあのリアルな人形とかね、
あ、亀八さんのやつね、
あ、まあでもすごかったし
ですね、生き人形ですね、
うん、まあ、あのむしろ絵画作品というか有名な人の絵画作品は大したことなかったんですよね
まあまあ知ってますからね僕らね、
知ってますし、まあ、発見言うたってまあその程度発見かと思うぐらいのもんやったんですけども、はい、ああいうなんか、まあ、今まで美術作品としては相手にされなかった、
ね、
しかし本当の美術ってああいうもんやと思うんですけどね、美学っていうか、まあ、まあ、そんなややこしくて余計物がなくなるんですけども、そういうもんをああいうその堂々とそのまあ、大きな有名な美術館で出してきたというのか、う
ん、でね僕びっくりしたのが、
うん、あれはもうすごかったと思う、
ね、まあ、いろんなびっくりがあったんですけど、うん、あのまあ、これ10時開館なんですよね、はいはい、大阪なんかの美術館って、だから僕らもう10時開館と直後に行っても昼までには帰ろうって、まあ、一応2人で話し合ってたんですけど、
そ
う、
まあ、暑さ対策
ですね、もうね開館前から長蛇の列、うん、あれはびっくりしましたね、
てっぺんあれにびっくりしとったけれども、はい、あれぐらいのことはこの頃の美術館であるんですよ。
そうなんですか。
僕結局てっぺんにたくさん行ってるでしょ。 あれぐらいのことはあるんです。
なんか前一回ね、ハルカスの、はいはい、安倍のハルカスね、天王寺の、安倍の橋のハルカス行った時になんか、はい、文雄くんそんな話してましたよね、はいはい、僕はそれ行ってないんで分かんないですけど、はいはい、すごい人が並んでたっていう、
だから美術とかね、うん、そういうもん、まあまあ、僕らにしてみたら特殊な人がね、
うんうん、
展覧会行くようなもんやと、
そうそう、
ちょっと着飾ったとか、うん、なんかそんなのも含めてやけど、この頃ね、あれ傾向がゴロッと変わってきたんですよね。
あ、そうなんですか。で
それはまあ言うてみたら、はい、こんなアホみたいなことがというようなね、この前てっぺんの行った時もやね、はい、あの気象だったなんかの女の人のね、
あ
ー、
あ
のカーテンがいっぱいあるやつ、
塩田さんでしたっけ、
塩田さん、あんなもんはまあ美術でもなんでもないですよ、ね、
あれ面白かったです
よ、ね、そのどっかの七夕の飾りみたいなもんじゃないですか。じゃ あんなもんにあんだけの人が集まるっていうのはね、やっぱりね、大衆というと、まあ、僕らも大衆ですけども、そういうものを望むような美術がね、今まで提供されていなかったんですよ。
あ、なるほどね、
うん、それはやっぱりね、明治維新からの伝統やと思います
あ、なるほど、
明治維新の時に日本の美術をどうするかということで、
いわゆる戊辰戦争ってやつですね、
まあ、戊辰戦争終わってからですけど、
ね、あ、 そうですか。
その時にそれまでは、まあ、徳は時代が続いて、はい、まあ、浮世絵というのが大きくありましたわね、はい、であれをやっぱり否定せなあかんと、明治政府
は、
いろんなものがあってですね、ああいうなんかこう集団で作るような彫り師がおって作家があってちゅうんじゃなし、作家がポトポト書いていくというような、
あー、
そう、ヨーロッパ式のものを芸術として入れたんですよ、ね、
なるほど。
で、まあ、それフェノロサという人が有名な人がおったんですけども、
はい、
まあ、これ僕の独
大、まあ、組屋以上ね、美大出身ですからね、
出身言うてもだいぶ卒業にだいぶ、ね、時間もかけてましたけどね、まあ、そういうような、まあ、いわばあのその外国人の芸術感をそのまま入ってきて、
は
い、
あ、なるほど。
それをまたウォーッとこう押すような、まあ、日本人の、まあ、そういう人が出てですね、はいはい、そういう人っていうのはなんか個性とかね、なんか個人とか、なんか個人のイメージみたいなものを大事にするような、そういう芸術感があったわけですよね。それに日本がまあ巻き込まれて
100年かかりましたよ、
100年
かかりました、これを覆すのに。
そうそうそう、だから100年、まあ、昔の江戸時代の人がわーっと浮世絵に湧いたような気持ちをですね、今我々はまあこういう展覧会、特に今回のこの展覧会、中之島美術館ようやりましたけどね、
思い切ってやってくれて、その長蛇の列並んでた時に、僕と文雄くん2人並んでたらですね、はい、僕らの前が、うん、まあ 40後半50前半ぐらいの女性の、
はいはい、
4人組5人組ぐらいの集団 で、
いてました、ね、
で僕らの後ろが、うん、あの今年なんか大学を卒業する、
うん、
なんか別に付き合ってはいないけど、うん、仲のいい男女の2人やって、もうこんなん今まで来なかったですよね。
ああいう美術館には、ね、
こういうこと絶対来なかった。大阪市立美術館とかの買った買ったやつでも絶対来なかった部類の人間が来てるって。で話もすごいあの世間話してて面白かったで、それをずっと僕15分ぐらいずっと聞いてたんですけど、
そうですね、まあ、食べ物の話も伸びてましたね。
ラーメンがどうやとかそうめんがどうやとか、お前らその話食い物の話しかないんかい。
一応その、まあ、ちょっと美術館でね来てたらやっぱり昔はあんなことはね言いとっても言わんかったもんです。
藤田なんとかがどうだとかね、そうなんですよね、なんかまあその知った顔する人間が多かったんですけど、今はそんな全然関係ないですね。
だからそれがそうやけどね、本当にあの美しいもんとかね、
はい、
まあ、見たいもんとかびっくりしたいもんとかね、意外なもんというその人間の好奇心というか、生きていてドキドキするようなね、
はい、
あこんな世界を見たことないのに連れて行ってくれるといいような、そういうような、まあ、一番、
いや多分ね、そこまでね、うん、みんな難しく考えてなくてね、
うん、
単にもうおもろいから、だから言うたら遊園地とか、うん、テーマパークとか、
う
ん、まあ、USA 行ってるみたいな感じなんやろなと思いました。
だから
まあね、で僕、もう一回で、ね、一つ言いたいのが、うんうん、やっぱ今回もね、うん、あの黒服との攻防が何回かありまして、文雄君は多分2回ぐらい注意されてたかな。
あ、まあ、2、3回ありました
ね。で俺もね3、4回、俺結構今回多かったよ注意されたのが。
俺は全くもうね写真が自由は戻ったからね。
そうそう、あの、うん、あそう、ちなみにあの撮影できる作品は多分 5点ぐらいかな。
なんやもうケチくさいね、うん、あこの辺はまあアホやなと。
そうそう、でそれで、まあ、やっぱ僕と文雄君はそこで黒服って要はあの部屋の角に立ってる、うん、あの監視の人のことを黒服って、うん、まあ、僕ら言ってるんですけど、でその人と何回かそのトラブルがあって、はい、で今回僕結構トラブル多かった。いつも文雄君が要はトラブルなんですけど、僕はあの人らとは友好条約結んでるんで、うん、トラブらんかったんですけど、今回めっちゃトラブった。その理由がね、ちょっと聞いてください、面白いんが、あの要は撮影可能作品しか僕もちろん撮ってないですよ。
5枚です
よね。 5作品ぐらいしか撮ってないんですけど、うん、はいはいはい、それを撮ってたらですね、うん、あの注意されたんですよ。
あ、
ちょっとって言って言われて、うん、でなんでと思ったら、あの作品と、
うん、
人を一緒に撮らないでください。
あ、なるほど。
あの作品の前で、文雄君ちょっとそこ行って、
これ何回も撮ってもらったもんな。
撮るで言ったら、それでそれじゃ記念撮影はしないでくださいって言われて、うん、その理由がね、
うん、
まあまあ、理由あってもなくてもどっちでもよかったけど、一応言ってくれたのなんか混雑するからとかそういうわけのわからん、まあ、あの方はそう言ってた僕の記憶、
う
ん、ちょっとあんまりちゃんと取材もしてないんですけど、うん、そう言われたっていうので、うん、僕何回かそれで注意されたんですけど、うんうんうん、その何回か注意されたうちの1個目が面白くて、うん、あの例のトイレのとこですよ、
あ
そのバラックトイレ、
あ例のヤプトの、
そう、文雄君と一緒にトイレ取ろう思ったら怒られて言われたんですけど、僕最初そのまあ、黒服の方が言われた時にね、うん、そんなんなんであかんのっていう顔したんですよ、うん、そのなんで作品と人一緒に撮ったらあかんのっていう顔した時にですね、うん、その黒服の方が僕を日本語のわからない人やと思ったらしくて、
あ、まあまあこの頃ねいろんな人おるからね、
いや特に今回外国人の方いっぱいいましたから、急に英語で喋り出したんですよ。
よかったな、それ聞きたかった。
なんかなんとかオンリーとか言い出して、なんやこいつと思って、うんうん、あの僕日本人ですけどって言ったら、うんうん、あそうですかって言われて、まあ、それがちょっと今までのこの黒服さんとのこうやり取りとは違うことがあって
ね、
まあそういうなんかいろいろ圧力もあったんですけど、まあ全体的にはすごい面白い。
いやもうかなりこれは
あの
この頃こういう、まあこの前のあの大阪市立美術館のあの展覧会でね、
うん、
面白いこうキャラクターが出てきたとかね、
うん、
まああれも非常に面白く
て、ね、何でしたっけ、なんか おりましたね、
用人とか破人か宇人
宇人さんですね、正座してなんかするやつとかね、
国宝展の前の展覧会やったんですけど、はい、あの辺も、まあ、大阪市立美術館も脱皮できたなと思ったし、
そうですね、
今回の中之島この美術館もね、
大阪中之島
美術館、大阪中之島美術館、真っ黒の美術館ですけど外壁がね、
うん、
まあ、あれもやっとこれで大阪という意味も分かったし、まあ、人が喜ぶなんか博物館のような、
うん、
なんかサーカスのようななんかまあ美術館のようないろいろこの人の美的とか脳が喜ぶようなそれこそね脳の遊園地みたいなですね、
うん、
そういうような、まあ、本来の これビジテソンの名前と思うんですけども
一応ね、はい、あの今見たら伊藤若冲とか、うんうん丸山応挙とかも あ,、まあ、あったんですよ。だからあんまり僕正直記憶ないんですよ最初の方ね、うん、一番混んでたところで最初丸山とか伊藤とか出すんですけど、
まあまあまあ、
僕ねちょっとそこはもうさっと、まあ、さっと行きました。
できたらまあ人多かったんで、
ね、トイレはね最初にね、
う
ん、トイレとか相撲とかね、
あまあそうですね、はい、それとか面白い、まあ、いっぱいなんか巨大なね
あの変なあの何やろうあの土器の模様を模したなんか ドレス生地で作ったなんかオブジェとかね、
見たことないもん。やっぱり見たことないもんが見たいね俺らは。あもうな若冲もおもろいよ、うん、若冲自身もつい最近発見されたからね、 あれも最近発見された人ですよ。みんな2000年ぐらいから有名になったんです。それまであんまり若冲なんか知らんかったんですよね。まあ、そういう意味でそういう人を発見するような人が出てきたこともいいことやし、それがやっぱり美術館で堂々とまあ やれるようになったという、まあ、それの一つ今回はですね決定的なまあなんか A 点を出したこの展覧会やったなということで、
ね、あとあのルイ・ヴィトン展もね
これも面白そうですね。
これ9月17日までなんでまだ見に行けるんですけど、
ただ値段もちょっとまあそれなりにするし事前よ申し込みがいるっていうからね。
あそうなんですね。
これちょっとまあ手間もいるし俺はまああの例の電話やからそれはできへんわそれ
あのルイ・ヴィトン展が僕らが見たあの鉱脈展の一個上の階でやってて、うん、ルイ・ヴィトン展に行くためにこうエスカレーター乗ってる層が、うん、やっぱ僕らのこの美術展とは、うん、鉱脈展とは違う層でした ね、まあ、
ね
なんかちょっとお金もみたいなやつばっかり言ってて、
まあまあまあ、
なんか俺にあんま関係ないなとか思いながら、まあ、いや
関係ないけども展覧会として面白いらしいよ。
あちょっと行きたいですね。
なんかね2億円ぐらいかけてねルイ・ヴィトンさんは5階を
ルイ・ヴィトンさんね、
まあ、ルイ・ヴィトンはですね5階を改造して
はい、はい、
美術館の中の一部その永久的なところまで改造してですね自分なりのスペースをまあ、作ったという見た人の噂がありました。
この、 あのパンフレットめっちゃ見にくいですね、
うん、見にくい
この ピンク字の、うんうん、なんか全然文字見えへん。
まあそれはそんでいいじゃないですか。なめとん
のか
これ。そう何言っとるわからんそれは来てない来てないもんっていうのは関係ない人は混んでもええということです。
なるほどね、はい、うん、まあ、というわけで大阪中之島美術館なかなか8月31日まで
最近美術館面
白い、はい、日本美術の鉱脈展やってますんで、
奈良でも今度博物館でね。
あそうですか。
ドキドキ展示も来ます。
奈良の話はもう置いといてね、
まあ奈良
はい、大阪で皆さんよろしくお願いいたします。ああ、ま
あ、美術館変わってきたことを言われ
て、ね、
大変いいことですね、
はいはい、あとねあの、まあ、これまた僕の自分の話ばっかりで申し訳ないんですけど、あのこの前あの、うん、あのまあ、大阪西成区 の、うん、あの鶴見橋商店街
で、あお前よう言ってる
ね、あの定期的に、うん、まあ、僕の知り合いの、まあ、久本さんっていう、うん、あのこれこそれこそ超お金持ちの方がいらっしゃるんですけど、金物の方、まあすごいあの気前のいい方でね、いろいろお世話になってるんですけど、まあその久本さんのお家がですね、あのまあシェアハウスみたいな、ゲストハウスみたいなのを経営されてて、まあそこの一角でなんか月1回ぐらい、あのまあ僕らの冒険仲間っていうんですかね、まあ勝手に仲間にさせていただいてますけど、まあ中西大輔さんとかね、
中西さんは大した
中西ファミリーとかを招待してちょっとパーティーみたいな、まあパーティーってのは別に単純に美味しいご飯食べるだけなんですけど、
焼肉とか多いん
ちゃうか。あそうですね、普段食べれないね、なんか牛の肉とかが出ますんでね、
まあそれと野草とかね、
そうですね、あ、うん、そうそう、山菜とかもね出るんですけど、うん、まあ、そういう会をたまに催していただいて、はいはい、まあ、僕も呼ばれ、嬉しいことに呼んでいただいてるんですけど、
ね、あれは名誉の、はい、会員やね、
まあ、家族3人で行く時もありますし、まあ、今ちょっとつぐみさんが、うん、まあ、スイスに出稼ぎに行ってますんで、はいはいはい、まあ、僕とあと中学生の娘のゆい2人で、まあ、その
ゆいが行っとるしも
うで、まあ、鶴見橋商店街がまず面白い、
あ、まあ、
面白い、まあ、あそこはぜひ皆さんも、ね、行ってほしいんですけども、まあね、あのえここ日本っていうような場所ですからね、鶴見橋商店街もぜひ行ってほしいんですけど、ちょっと今日話したいのはその話じゃなくて、要はまあ地下鉄、大阪メトロを使わせてもらって、うん、あのこの北摂から
千住から、
ね、千住あたりからですね、うん、まあ、その鶴見橋商店街が往復してるんですけど、はい、まあ、あの、うん、まあ、ほとんど御堂筋線、うん、大阪メトロの、まあ、大阪メトロで一番の稼ぎ頭の御堂筋線に乗ってですね、うんうん、大黒町まで行って、そこからですね今度花園町まで、まあ、四ツ橋線使って行ってるみたいなね、まず地元の人しかわからん話、
大黒町は乗り換えが便利やね、
便利です
ね、
うん、ただね大黒町皆さん気をつけなあかんのが、うん、あの千里中央側に寄りすぎると、うん、はいはい、あのもうあのすぐね御堂筋線が到着ってすぐ四ツ橋線出ちゃうんで、あの乗れない時があるんで、できたら真ん中ぐらいに
乗っ、
御堂筋線は真ん中ぐらいに乗った方が大黒町での乗り換えはまあやりやすい。いや今日はそんな話じゃないんです
。いや、それ大事
ですか。で、まあ、帰りも当然その四ツ橋線と御堂筋線使って、まあ、この北摂まで帰ってきたんですけど、その帰りの電車の中で あのちょびっくりしたことがあって、まあ、僕と娘がですね大黒町駅で御堂筋線に乗りました。
乗り換えたん
ね。乗り換えました。まあ、で御堂筋線に乗って北摂まで帰るんですけど、うん、そしたらねもうすでに乗ってた人で、うん、まあ、あの旅行者のようなちょっと、まあ、属性はまた後で言いますけど、旅行者の方が多分5人組ぐらいが横並びのあのベンチあるじゃないですか、
ロングの、
ね、座席ね、あれにまあちょっと3人と2人ぐらい分かれて座ってたんですよ。要は真ん中にあの出入り口 の、 あの扉を挟んで、うん、左側が3人右側が2人みたいな感じで並んでて、その左側の3人のうちの真ん中の男性がですね、ちょっとありえないことをしてて、というのもね電車の中でねあれ牛丼かな、吉村の牛丼なんか食べてて、
牛丼ってそんなとこで食べるもん違う
よ。でしかも、 もう足広げて、もうひ肘を膝についてもうこの縦肘みたいな感じでもうそのスプーンで食べててね、でびっくりして僕、えここで飯食う、もう一方お客さん乗ってましたよ、うん、言うたらまあ天王寺からとかも来る電車ですから、
いわゆるインバウンドの人もおるから、これも御堂筋線はもう超満員ですよ。
でびっくりして、まあけど電車の中で飯食うなっていう多分その規約も多分ないから、うん、まあまあまあ別に食べてること自身はまあそこまで、まあ、びっくりはしなかったんですが、そしたらですね、今度その牛丼食べ終わったら、うん、今度カツ丼食べだしたんです。
どこでこうやって聞いたよね、こうやって
、ね、カツ丼まで食うかと思って、うん、まあ、あの僕もそんなにじっとは見てないですけど、ちょっと横目で見て、まあ、食べてんなって思ったんですけど、そしたらねその、まあ、5人組が難波で降りるはずやったんですよ。
あ、そう、う
ん、けどその真ん中の男性はもう難波着く直前まで食べてるわけですよ。そしたらね、まあ、あ、難波着いたわ、早降りな、うん、みたいな感じじゃないですか。そしたら、まあ、降りるじゃないですか。
まあ、それは降りるわ。
そしたらその男性がね、
真ん中のやつやね、
今カツ丼食べてるんですよ。で牛丼はもう食べ終わったんですよ。
あ、まあ、それはまあ、
そしたらね、その牛丼の食べた容器をね、自分の席の下に置いていきよったんですよ。で僕さすがにそれはあかんと思って、
う
ん、おいって言って、うん、持っていけって言ったんですよ、
うんうん、
英語で言ったんですよ、 Take it、
あ、まあ、まあ、
Hey take it、
日本人じゃ ないやつ
ないです、
やつや、
だから属性言わなかったんですけ ど、
ど、
でそれで そいつは、まあ、それはもちろん常識ある人間やったら自分のやってることが悪いことってわかるじゃないですか。でそれで、うん、まあ、そいつはちょっとの良心もあったんですよ。それをそのゴミを持って出ました。
はいはい、
だからそれはそこで収まったんですけど、ちょっとそれ思いついたんが京都ですよ。京都で今、うん、まあまあ、いろんな問題はいろんなところであるんですけど、京都の問題はそれこそ旅行客のいわゆる観光の公害ってやつですか。で、まあ、それはもうだいぶ前からあったじゃないですか。それこそ10年20年ぐらい前からあったと思うんですけど、まあ、例えば市バスに乗れないとか、まあまあいろいろその、まあ、家の前で大声でこう話されて夜寝られへんとかいろいろあったんですけど、まあ、あの最近ちょっと問題になってたのがやっぱゴミですね。街中にゴミを捨てる、あ、まあ、不法投棄する旅行者が多いっていうので問題になってて、僕その問題は知らなかったんですよね、その京都の問題は。ただその地下鉄の中での事故があって、事件があってからそういう問題をネットニュースかなんかで見るようになって、で僕多分ですけど、あの原因ってね、要はその京都の街中にゴミが放置されてる、それが、まあ、あの観光客由来やっていう話やったんで、あの原因はね、うん、注意しないからです。
あ、なるほど。
それを見た人間が、
ね、なるほどね、分かってへんだよね。
分かってないです。
何とかでも置いてええと思ってるんや。
それぐらいのレベルの人間が、
うん、来てんね、
今日本に来てるんで、だから僕らの持ってる常識っていうのは通用しないから、うん、絶対にやったらあかんことやってる人間に対しては、うん、まあ、できたら注意した方がいいし、
う
ん、い
や、もうそうですね、
で、
う
ん、注意してなんか暴力とかなんかあったら、それはもちろん、ね、警察とか法的な処置にもあると思うんですけど、うん、まあ、少なくとも、うん、あの、まあ、安全を確保した上での話なんですが、うん、あの言った方がいいと思います。特にゴミ問題は、うん、あの、いや、もちろんほとんどの観光客はあの常識ある人間やからやらないんですけど、
う
ん、ああいうやつがたまにおるんですよ、
ね、
うわ、もうびっくりしましたよ。
数が多い、その玉が多いね。
そうなんです。だからね、別にこれは旅行客 に対する差別でも何でもなくて、やったらあかんことはやったらあかんことなんで、絶対にそれ皆さん僕は言ってほしい。まあもちろんそのいろんな状況あるから絶対に、
この国へ来るならやっぱりこの国のやり方を守らないかんよ。
いやけどそれはここで問題なのは、その国とかそういう人種とか僕は言いたくないのは、それを言うとね今度外国人ヘイトにつながるから、だからそういう話じゃなくて、別に外国人であろうか何人であろうかね、
い
やだからあのやっぱりやったらあかんことはやったらあかんので、それはね皆さんねちゃんと注意してほしいなと。で、まあ、僕らもやらないっていうのもね、
まあ、
もちろん
一応そいつは、まあ、それなりにお前の言うことを聞いて、
聞いたよ、
そのステンと、
牛丼かな、
牛丼の殻
から持って帰りました。
なんかあったか知らんけど、
今日誰も言わないんですよ周りの人間、まあ別に周りの人を否定ね、そういう拒否することはないんですけど、ま
あそうやね、
批判することはないんですけど、やっぱあれ言わなダメですね。
まあ、あまりのことにあぜんとしたんでしょうね、一つはね。
まさかというか、そんな匂いのするもの、おにぎりぐらいやったら、まあまあ、
いやいや、
あるかなと。まあ、けどね、これはね、ちょっと皆さん知ってほしいんが、要は僕らの定義する公共交通機関でのマナーって、結構外国ではね、意外と、その、なんていうか、あんまり非常識というか、というのも、まあ、僕スイスに夏の間結構ないこと言ってたから分かるんですけど、結構みんなね、物を食べるんですよ電車の中で。ビールも飲むし、匂いするものも食べるし、だから僕らの思ってる公共のマナーとは全然違うものを持ってる国がね、だから僕らが実は非常識な部分もあるんですよ
ね。
だから、
ね、
まあ、ご飯食べるぐらいは、まあ、別にそれは許容範囲やなと思って僕は何も言わんかったんですよ。ただそのご飯食べた後不法投棄するのはそれは完全に法律違反なんで、それは起こったっていうことですね。だからそこはちょっとこのラジオ聞いてる人にも勘違いしないでほしいんですよね。そこは大事なことやなと思いますね。
まあまあまあ、いろいろありますね。
そうですね。
まあ、日本も変わった、美術も変わった
そうです ね。
いろんなことに注意しながら、はい、まあ、楽しく生きたい、はい、昨今でございます。
あと最後に
どうぞ。
ごめんなさい、まとめてくれたんですけど、これちょっと言うとかなあかんなと思うことがあって、僕らのこの本局の横に千里セルシーってい
う
商業施設があって、
これも多分非常に有名な、かってはね、
そうそう、で2022年ぐらいかな、はい、からなんかもう閉館して、で今は廃墟みたいに、
情けないよ、ね、
都会の廃墟みたいになってるんですけど、そこにですね、まあ、僕が確認した限りではですね、8月26日、まあ、2025年のね、はいはいはい、8月26日の火曜日からですね、はいはいはい、3メーターぐらいの高さの白い壁が、まあ、全部を覆ってるわけじゃないんですけど、はい、一部を覆い出して、あ、ついに動くんかということで、ちょっと今収録前にですね、ネットを調べてみましたらですね、こんな記事が朝日新聞さんから出ておりました、ちょっと待ってくださいね、あれどこ行った、これか、あれ朝日新聞の記事なくなったな、
まあね、
まあまあ、要はですね、去年の2024年のなんか8月31日ぐらいの段階で、まあ、とある不動産会社がですね、まあ、この千里中央の、と、あと今の千里阪急かな、
阪急ホテルか、ごめんなさい、
千里阪急、百貨店じゃないか、
百貨店じゃない、ホテルか、百貨店もまあ、ね、会食の話があるけど、
はいはい、千里阪急ホテルと、そのセルシーを含めた、なんか何万平方メートルかを、一大商業施設にするっていうのを、去年の段階で発表してたらしいんですよね。それがどうもついに動き出したっていうのが、この8月26日、まあ、前後、ということになってまして、まあ、ちょっと今後どうなるかね、まだ地元民として注視していきたいなと思っております。ま
あ、そういう情報は、豊中市は地元民にちゃんと知らさなあかんね。
豊中市はもう全然、
何しとんねん、
まあ、図書館は頑張ってますけど、
図書館はもう優秀
です。図書館とかね、水道とかそういうとこは頑張ってるんですけど、広報っていうか、なんか
ボケとんね、
ボケてますよね、はい、まあ、そこはちゃんとしてほしいな。
僕もこの、マンションの、まあ、理事長やってるじゃないですか。
あ、理事長、僕も実は理事長やってるんですよ。
お前もかい、もう
穏やかで理事長。
いや、これ本当に大変やね、
理事長大変やな、ほんま、もうやりたないわ。
お前とかはまだね、若いもんが多いやろ。
いやいやいやいや、結構年配やで。
そうですか、
俺のとこも。
もうね、もうこれハンコからね、解放されると思ってたら、もう毎日ハンコ押さなきゃね。理事長員とかも個人のハンコ。
だってあれでしょ、掲示板に掲示する、ものも理事長員いるでしょ。
そう、
理事長っていうか、まあ、許可がいるんですよ。いや、そんなもん管理員さんでやってくれやと思うんですけど。
いや、管理員さんの仕事違うみたいね。 豊中市の方に言わすと、
もちろん。だけどそれもなんか現実と合ってないですよね。ぼやけてますよ。まあもうちゃんとしたらちゃんとしたらまた面倒くさい問題も出てくるんですけど。いやいや、
それはそれとしてもね、はい、こんなその大事なとこの辺の地元民にしたら非常に極めて大事なそのセルシーの問題にしてもね、うんうんうん、はっきりと何月何日何があって、こう何月何日から工事が始まると、うんうんうん、実際夜中ね、この前ちょっとかなり大きな音がしてね、
うんうん、
今までしない音がしたってことはやっぱりこの工事が始まって
る、ね、その壁をね設置したりとかしてたのかもしれないですね。
まあ、そういうことはもっとちゃんとはっきりした。
だって僕朝日新聞で知りましたもんね。
朝日新聞なんか別に全国紙がどこでもあることやからね、そんなもんに頼ってるんじゃないし
ね。そうですね、
まあ、ほんまに臨時のチラシでも巻くぐらいの大きな事件じゃないですか。
そうですね、
まあ、本当になんか地方自治体もしっかりしてもらう、
まあ、いろいろね怒りは、
まあ、怒りから言ってでも沸騰してますよね。
そうですね、まあまあ、このラジオ聞いて、うん、皆さんあのその怒りを沈めてほしいなと。いやいや、沈まらへんから余計
あの火に油言うけどね、そういうもんちゃいますかこのラジオ。まあ、怒ったらいいんですよ。
あとつくつく帽子が
泣いてる、
泣き出しましたね。
日暮らしは泣いてる。
あ、日暮らし、日暮らし泣いてる。
泣いた。
珍しいですね。あのセミです、皆さん、日暮らしもつくつく帽子も。
箕面市の在住の人もね、はい、日暮らしを聞いたっていうメールもらったし、
日暮らしって結構ねなんか涼しくならんと泣かないんですけど、
一回泣いてもっぺん泣くかもたらもう遠いとこ行って聞こえんぞっていうのはおもろいセミ
ですけど、ね、なんか移動するらしいですね日暮らしって。
ピッピッピッと飛んでいくんですよね。
文学に聞きましたけど、
まあ、つくつく帽子はもう完全に僕のこの、まあ、補聴器をつけた耳でも聞こえましたんで、うんうんうん、まあ、やっぱり秋は近づいてるし、
そうですね、
まあ、怒りもなんとかこれでちょっと収まるかいなと思ったり
して、熊ゼミのもね、だいもう死にまくってますしね。
ちょっとね、死体が家の前に3体もこの前あってびっくりしたんです
あとカメムシね、
カメムシね
出てきてます
最近。雲がまたね大きなって、
は
い、
あ、雲がね、
カイトリ雲が大きなって活躍してくれてますね。
あ、そうですか。
まあ、昆虫の世界もやっぱりいろいろ動きあるんでしょう。
はい、以上、ちょっと長くなりましたが、
まあ、そうでしたね、ごめんなさい、はい、
週刊 JOBBB ニュース終了です。
はい。